いつも喜んでいましょう。絶えず祈りましょう。どんなことにも感謝いたしましょう。これこそがキリストイエスにおいて神が私たちに望んでおられることだからです。本日の聖書箇所は新約聖書マルコ4章35から41節です。ページは備え付け新約の73ページからになります。それではお読みいたします。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸に渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中まで入り船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして先生私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみすっかり波になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか。まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖まで言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか。それではこれより向こう岸へ渡ろうというタイトルで萩原牧師からメッセージを頂戴いたします。
おはようございます。はい、でお祈りして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。今日このペンテコステの日に主あなたを礼拝賛美するこの特別な恵みを本当に主を感謝いたします。どうか主あなたが真ん中にいてくださって聖霊様働いてくださってどうか大胆にメッセージを語ることができますように。そして主あなたの力によって一人一人が御言葉を理解することができますようにどうか導いてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日はペンテコステということで、聖霊降臨日と日本語で訳されているでしょうか、の日です。弟子たちがこう聖霊を受けて力を得て全世界にこう福音を述べ伝える使命にこう使わされた記念すべき日ではないでしょうか。今日のマルコのこの4章の箇所というのはまさにその聖霊に満たされた弟子たちのこう原型となるような出来事を描いているわけであります。主の招きに応えて嵐の中でも主と共に歩む弟子の姿、それは本当に聖霊に導かれて歩むまさに私たちの姿そのものではないかということです。本日のこの物語は3つの場面で構成されています。最初にイエス様が向こう岸へ渡ろうと弟子たちを招き彼らがその招きに応えてこう旅立つ姿、そして次に突然襲ってきた嵐の中で弟子たちが恐れ眠っていたイエス様を起こす場面、そして最後にイエス様が嵐を鎮めて弟子たちに信仰について問いかける場面であります。この箇所を通して私たちは嵐の中でも共にいてくださる主ということについて学んでいきたいというふうに思います。私たちの人生にはさまざまな嵐が訪れますけれども、どんな状況の中にでも主は私たちと共におられると、時には主が眠っておられるように見えるかもしれませんけれども、決して私たちを見捨ててはおられないということです。大切なのは自分の力だけに頼らずに主を呼び求め 主に信頼して生きるということであります。で、一つ目ですね、主の御言葉に従う弟子の旅立ちということで、35節36節になります。さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れして、他の船も一緒に行ったと。この35節には、さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたとあります。このその日とは、イエス様が湖のほとりで大勢の群衆に教えを語られていた日のことであります。その日、イエス様のもとには実に多くの人々が集まっていたわけです。群衆はイエス様の周りに押し寄せ、そしてイエス様は船に乗って岸から離れたところから語っておられました。それはより多くの人々に語りかけるための知恵であったわけですけれども、そして夕方になり、その教えが終わると、イエス様は弟子たちに向こう岸へ渡ろうと語りかけられたのであります。この場面で私たちは2つの重要な出来事に気づかされるわけです。1つは、イエス様が精力的に群衆に教えを語られていたということであります。そこにいた群衆もイエス様の話に聞き入っていたわけです。時が経つのも忘れるほど、そこには深いイエス様との交わりがあったわけです。そしてもう一つは、その教えの後でイエス様が新しい旅立ちを促されたということであります。それは単なる場所の移動ではなくて、より深い信仰の歩みへの招きだったわけであります。ここで注目したいのは、イエス様の向こう岸へ渡ろうという言葉に応じた弟子たちと、岸辺に残された残った群衆との違いということです。弟子たちはイエス様と共に船に乗り、そして沖へと漕ぎ出していくわけです。これは簡単な決断ではなかったはずであります。夕方になっていて、もう暗くなり始めていたかもしれません。疲れも出ていたのではないでしょうか。しかし彼らはイエス様と共に新しい旅立ちをすることを選んだわけです。一方、群衆です。群衆はその場に残され、もしくは残ってそれぞれの家へと帰っていくわけです。群衆も弟子たちも同じようにイエス様の教えを聞いたわけです。群衆の中にはイエス様の話に深く感動した人もいたかと思います。今日は本当に良い話を聞いた、心が洗われる思いだと感じていた人もいたはずです。また難しくて分からなかったけれども、何か大切なことを語っておられるのだろうというふうに思った人もいたかもしれませんけれども、家に帰ればその人たちは元の生活に戻っていくのですけれども、イエス様の教えは彼らの心に一時的な感動を与えはしましたが、生活に本質的な変化をもたらすことはなかったわけであります。これに対して弟子たちはイエス様の御言葉を聞き、その御言葉に従ってイエス様と共に新しい旅へと踏み出したということです。向こう岸へ渡ろうとイエス様の招きに、彼らは具体的な行動を持って応答したということです。この向こう岸というのは、この次の章に出てくるゲラサという異邦人、ユダヤの人ではない異邦人の地であったわけです。そこにはユダヤ人と異邦人が混在する場所で、さまざまな偏見や差別の中で苦しむ人々がいる場所でした。おそらく弟子たちの中には、そんな場所へ行くことへの戸惑いもあったことではないでしょうか。しかし彼らはそんな場所へと向かうイエス様と共に歩み出したのであります。これこそが信仰者の姿だということです。私たちは毎週の礼拝で主の御言葉を聞きます。そこには確かに励ましがあり、慰めがあり、時に深い感動を覚えることもあるわけです。しかしそれは単に良い話を聞いて心が温まるだけで終わってはいけないということです。 イエス様は私たちを向こう岸へ渡ろうと招いておられるということであります。その向こう岸がどんな場所なのか、そこは至る道のりでどんなことが起こるのか、私たちには分かりません。しかしイエス様が共におられ、イエス様と共に新しい一歩を踏み出すことができるということであります。あるクリスチャンの姉妹の話です。彼女は10年以上勤めた会社を退職し、障害のある方々の支援の働きに携わることを決意しました。この決断は本当に正しいのでしょうかと、家族からは安定した仕事を捨てて何を考えているんだと言われますと、私自身も不安でいっぱいですと彼女は涙ながらに語ったということです。しかしそして、共に祈るわけです。そしてその姉妹は御言葉を通して主の確かな導きを感じ取りました。彼女は言います。実はこの決断の前に長い間祈ってきましたと。主が私の心に障害のある方々への思いを与えてくださったのですと。確かに不安はありますが、主が共におられることを信じて一歩を踏み出したいと思いますと語ったということでした。確かに安定した今の場所を離れ未知の世界へと踏み出すことは大きな不安が伴うわけです。収入が減るかもしれない、新しい仕事に適応できるかわからない、そのような不安もあるわけです。しかしそのような決断の中にこそイエス様は共にいてくださるということであります。主はアブラハムの時代からご自分の民をこのように導いてこられたことがわかります。アブラハムは行き先もわからないまま主の召しに従って旅立ちます。聖書一覧にもありますけれども、ヘブル11章8節にはこうあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたとあります。私たちもそのような信仰の系譜につながるものとされるものであります。また幕末の日本に来てキリスト教を教えた伝えた宣教師たちもまたこのような信仰を持って歩んだ人々だったのではないでしょうか。例えば有名なヘボン先生はアメリカでの安定した医師としての生活を離れ、また閉ざされた日本への宣教の道を選んだわけです。彼はその地でどんな困難が待ち受けているのかを知りませんでしたが、イエス様の招きに従って新しい一歩を踏み出したと。そして主は彼の働きを豊かに用いてくださいました。イエス様は私たちにも向こう岸へ渡ろうと語りかけておられます。その招きに私たちどのように応答するのかと、元の生活に戻っていく群衆のようになるのか、それともイエス様と共に新しい一歩を踏み出す弟子たちのようになるのか、確かにその一歩を踏み出すことには勇気が必要であります。不安や戸惑いを感じるのは当然のことではないでしょうか。しかし主が共にいてくださって私たちを導いてくださると、その確信を持って共に歌んでいきたいものと思わされます。2つ目、信仰者を争う嵐ということで、37節から38節です。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言ったと。イエス様の御言葉に従って漕ぎ出した弟子たちにこの思いがけない試練が襲いかかりました。この37節に激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになったというふうに記されています。この出来事は私たちの信仰者の歩みについて語りかけているのではないでしょうか。ガリラヤ湖はその地形的な特徴のために突然の天候の変化が起こりやすい場所でありました。 海抜はマイナス212メートルという低い位置にあるこの湖は、周囲の山々からこう吹き下ろす風の影響を受けやすく、穏やかなった、湖の面が一瞬のうちに荒れ狂うことがあったわけです。特に夕方になると気温の変化によって激しい突風が吹き起こることがよくあったようであります。この日もそのような突風が弟子たちの船を襲ったわけです。しかしこの出来事は単なる自然現象の記録ではなく、ここには信仰者の歩みにおける真理が示されているわけであります。注目すべきことは、この突風が襲ったのはこうイエス様の御言葉に従って漕ぎ出した弟子たちだったということです。岸辺に残っていたこの群衆にはこの嵐を経験することはしませんでした。つまりこの嵐はこう信仰を持ってイエス様に従う者にこそ襲いかかる試練だったということがわかります。私たちは時々クリスチャンになれば人生が順調になるとか、信仰を持って生きれば困難から守られると考えてしまいがちではないでしょうか。しかし聖書が示す現実は異なるということです。むしろ信仰を持って主に従うときにこそ、私たちは本当の危機と向き合うことになるということであります。弟子たちの中にはペテロやヨハネのように漁師として生計を立てていた者たちがいたわけです。彼らはガリラヤ湖での嵐には慣れているはずでした。幾度となく嵐を経験し、それを乗り越えてきた熟練の漁師たちであります。しかしこの時の嵐は彼らの経験を超える激しいものだったのであります。波が船の中に打ち込み、船は水でいっぱいになるほどの状況であります。彼らは本当の意味で命の危険を感じたに違いありません。経験豊富な漁師たちでさえこの嵐の前では無力だったということです。そんな中、イエス様はどうしておられたでしょうか。38節には、ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられたとあります。弟子たちが死の恐怖と戦っているその時にイエス様は眠っておられたわけです。船尾とは船の後方の部分で、そこには乗客のための場所が設けられていました。イエス様はそこでまるで何事もないかのように眠っておられたのであります。この光景は私たちの信仰生活においてしばしば経験する現実を映し出しているのではないでしょうか。時として私たちは人生の嵐の中で主の沈黙や無関心さを感じることがあるかもしれません。祈っても応答がないように感じ、こう主が眠っておられるかのような思いを抱くことがあるわけです。弟子たちはイエス様を起こして叫びます。先生、私たちが死んでも構わないのですかと。これは単なる助けを求める叫びではありません。むしろ共にいるはずの主が自分たちの苦しみにこう無関心ではないかという深い動揺の表れであります。なぜ私たちは苦しんでいるのにあなたは眠っているのですかという、その非難の声がその言葉の裏に隠されているわけです。彼らは単に嵐が怖かっただけではない、むしろその嵐の中でイエス様が見せた態度により深い動揺を覚えたということです。長年にわかって信仰を送ってきた一人の兄弟の話であります。彼は突然の病に倒れ、長期の入院を余儀なくされます。病院で彼はこう語ります。正直に申し上げると、なぜ神様は私にこんな試練を与えられるのか分かりませんと。礼拝を休まずに、そして教会の奉仕も一生懸命してきたのに、祈っても祈っても神様は眠っておられるようでと感じますと。その言葉には弟子たちと同様、同じ動揺が込められていたわけです。この兄弟の経験は私たちの多くが共感できるものではないかと。 ということです。信仰を持って生きているからこそ、人生の危機において私たちは本当の動揺を経験するわけです。信仰は時として私たちに平安や慰めを与えます。しかし同時に信仰があるからこそ、より深い苦しみや問いかけが生まれることもあるのであります。なぜならば信仰は神様との生きた関係だからであります。信仰者はただ運命として苦しみを受け入れるのではなくて、その苦しみの中で神様との対話を求めるわけです。そして時にその神様が沈黙しておられるように感じるとき、私たちは弟子たちと同じような叫びをあげるということです。しかしここで忘れてはならない重要な事実があります。それはたとえ眠っておられるように見えても、イエス様は確かに弟子たちの船の中におられたということであります。主は弟子たちを見捨ててはおられませんでした。主は彼らの恐れや不安、そして不安の不満の叫びさえも全て受け止めてくださるお方なのであります。そしてこの事実は、今日の私たちにも同じように当てはまるのではないでしょうか。私たちは経験する人生の嵐の中で、主が無関心に見える時があるかもしれません。祈りが答えられないようにこう感じる時があるかもしれない。しかし主は確かに私たちと共におられるわけです。先ほどお話しした兄弟は入院生活の中で一つの貴重な気づきを得るわけです。病院室で一人になる時間が多くて寂しかったのですが、そんな時にふとイエス様が私の傍らにいてくださることを実感することがありましたと。たとえ病気が治らなくても主が共にいてくださる、それだけで十分と思えるようになりましたと。この証はまさに今日の箇所が私たちに語りかけている真理を表しているのではないでしょうか。主は私たちの人生の船に確かに乗り込んでおられるのであります。そして3つ目、共におられる主と共に歩むということで、39節から41節です。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうかと。3つ目の点として、39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われたと。すると風はやみ、すっかりなぎになったというふうにあります。この瞬間、弟子たちはイエス様の驚くべき権威を目の当たりにしました。これは私たちの信仰に大きな大切なことを教えてくれているわけです。イエス様は何か特別な儀式や呪文を唱えたわけではありません。魔法のような手段を用いたわけではない。ただ単に風と湖に向かって黙れ沈まれと命じられただけでありました。しかしその一言によって自然の猛威は鎮められたわけです。これは単なる奇跡の記録以上の意味を持っているわけです。旧約聖書の詩編46編、このようにあります。神は我らの酒どころ、また力、苦しみ時にこそある力、強き助け、それへ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、とあり、神様が自然の猛威を支配されている方として描かれています。またヨナ書では、神様が海に嵐を起こして、また海を沈められることが描かれており、自然の力に対する神様の主権が示されています。ヨナ書の1章4節から15節では、ヨナが神様の命令から逃れようとして船に乗った時に、神様が大風を海に送り、激しい嵐が起こり、船が難破しそうになったという記述があります。ヨナの1章4節ですね。と ところが主が大雨を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになったと。そして船員たちがヨナを海に投げ込むと、ヨナの一章15節、こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海はなぎになったというふうにあります。イエス様がここで示された権威というのは、まさにそのこの神様の権威だったわけであります。ここで興味深いのは、弟子たちが主を呼び求めた時にイエス様はすぐに応答されたということです。黙れ静まれという一言で嵐は直ちに静まります。主は弟子たちが呼び求めることを待っておられたということであります。ですから主はすぐに答えたということです。私たちは時として自分の力で全てをこう解決しようとします。あるいは状況が悪化してから最後の手段として主に助けを求めることがあります。しかし主は初めから共におられ、初めから私たちの呼びかけを待っておられるのであります。そしてイエス様がその後弟子たちに語られた言葉であります。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと。この言葉は決して叱責の言葉ではありません。それはやっと気づいたのですかと、やっと私があなた方を助けたいと思っていることに、そして常にあなた方を待っていることに気づいたのですかと。私はいつでもあなた方と共にいるのですよと、求められたらいつでも助けることができるのですよという、この愛のメッセージだったということであります。主は私たちが自分の限界を認め、そして主によりためのことを待っておられるのであります。そしてこの時主は弟子たちが自分たちの限界を認め、ついに主により頼むようになったことをむしろ喜んでおられたのかもしれません。弟子たちは最初自分たちの経験と技術を頼りに嵐に立ち向かおうとしました。その中には熟練の漁師もいて、ガリラヤ湖の嵐にも慣れていたと。しかし今回の嵐は彼らの経験をはるかに超えるものだったわけです。そして自分たちの力ではどうにもならないことを悟った時に、ようやくイエス様のもとに来たわけです。この箇所から5000人の給食の奇跡の時の小さな少年のことを思い起こさせるのではないでしょうか。空腹な大勢の群衆の前で彼は自分の持っていた5つのパンと2匹の魚を躊躇することなくイエス様に差し出しました。当時の少年からすれば、それは自分の大切な食事だったはずであります。しかし彼はそれを信頼を持って主にお捧げしたのです。イエス様はその小さな捧げ物を用いて驚くべき奇跡を行われました。私たちの人生も同じであります。困難に直面した時、まず自分の経験や能力に頼ろうとします。これまでの経験があるから大丈夫であるとか、自分の技術や知識で何とかなると考えがちであります。あるいは逆に自分の持っているものの小ささを見て躊躇することもあります。しかし主は私たちが自分の力に頼るのではなくて、与えられているものを信頼を持って主に差し出すことを求められておられるわけです。重要なのはその量や質でも私たちの経験や能力でもなく、主への信頼なのであります。41節です。弟子たちはイエス様の権威の前に彼らは非常に恐れてと記されています。しかしそれは単なる恐怖ではなくて、畏敬の念を伴う深い信仰への一歩であります。彼らは風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうかと互いに言いました。この問いかけはより深い信仰への扉を開くものとなりました。この時彼らは自分たちが思い描いていた以上のイエス様と出会ったわけです。時として私たちは自分なりのイエス像を作り上げてしまいがちであります。このように祈れば必ず答えてくださる こんなに奉仕をしているのだから守ってくださるという期待を持ってしまいます。しかし主は私たちの思いをはるかに超えた方であります。嵐の中で私たちはその主との新しい出会いに導かれるということであります。本日のまとめであります。私たちはイエス様の向こう岸へ渡ろうという招きを受けて主と共に新しい一歩を踏み出すことから始めました。そしてその旅路には予期せぬ嵐が待ち受けているということを見てきました。しかし大切なのはその嵐の中にもイエス様が共におられるということであります。たとえ主が眠っておられるように見える時でも決して私たちを見捨てておられない。むしろ主は私たちが自分の限界を認め主により頼むことを待っておられるということであります。そしてなぜ怖がるのか、まだ信じないのかという主の言葉は私たちへの愛のメッセージだということです。主はいつでも私たちと共にいて求められたらいつでも助けることができますよという主の約束であります。私たちは自分の力や経験だけでなく与えられたものを用いて主に信頼して生きるものとされているわけです。今週私たちの人生のどんな嵐に直面するか分かりませんが、主が必ず私たちの船の中におられる。そして主を呼び求めるときに主は必ず最善の方法で応えてくださるということを覚えて共に歩んでいきたいものであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、今日のこの御言葉をありがとうございます。私たちがイエス様の向こう岸へ渡ろうという招きに応え、人ともに歩む弟子としてならせてくださいますようお願いいたします。人生の嵐の中でも主が共にいてくださることを信じ、自分の力に頼らず、そして主により頼んで歩むことができますように。主よ、あなたがどんな困難の時でも主を呼び求める時に最善の方法で応えてくださる主に感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。